Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和8年3月18日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。早速今夜のゲストを紹介しましょう。今夜のゲストは国際日本文化研究センター国際日本文化研究センター所長でいらっしゃいます井上章一先生です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
最近は文豪も名乗ってらっしゃるんですか？
申し訳ないです、はい、本をねたくさん出してらっしゃる井上先生を前にして文豪というのはちょっとあの恐縮なんですけど、
いえいえ、はい、
あのふざけて言うてるんですよ、はい、本一冊しか出してないのに、しかも別にそれが増刷されるわけでもなかったのに文豪って言ってるんですけど、たまに SNS で怒ってらっしゃる方がいて、
あ、
自分で文豪言うのはおかしいと。だから自分で文豪言うのがおかしいからこそ言ってるわけなんですけれども、
はい
はい、怒ってる方もごくたまにいらっしゃるんですけ
ど、届くんですか？
え、
そういう怒ってる声が
今はね、そうなんですよ、
ま、届くの？
届くんですよ。だから井上先生はそもそもスマホを持ちでないから、
あ、はい、
だからいい環境ですよね。その届かないですよね。
あ、スマートフォンを通じて届くわけですか？
あのスマートフォンを通じてというか、だ、そうですね、だから自分から探しに行ってるんです、そういう声を。例えばスマホで SNS でエゴサーチっていうのがあって、例えば自分の名前あるいは番組名で検索したら感想を言ってる方がいるわけですよ。そこにたどり着くんです。
なるほど、うん、スマートフォンってなんていうの、人を自意識過剰にさせてしまうよね。
そうなんですよ、まさしくそうで、
世間は俺をどう思ってるだろう、
はい、
あ、なんかちょっと人を不幸にさせる部分があるような気がしますね。
不幸にさせてますね、
はい、
SNS も結局そのいいねの数を気にするようになるんで、あ、 YouTube でもそうやと思うんですけども、再生数が気になって結果何かしらそういう、ね、派手なことをしたいとか、迷惑系 YouTuber が現れたりとか、そういうどんどん何でしょう、その Facebook でもなんかその自慢がエスカレートしていくというか、
あのいいねの多い人は幸せかもしれないけど、
はい、
ちょっと減ったらすっごい不幸せになるんでしょうね。だから多ければ必ずハッピーとは限らない。
そうですよ。しかもそのいいねが、はい、いろんな意味のいいねがあると思うんですよね、
はいはい、
その仕事上の付き合いがあって、またこいつ自慢しとるわとか思いながら、はい、でも付き合い上推しとかななっていういいねもあるし、
あ、顔の広い人にはそれがありえますかね。
ありえます。ほんで、はい、そのちょっと小バカにしながら推してる人もいるやろうし、はい、またこんなこと書いてるわっていう人が結構多いと思うんですよね。
近所でピアノ練習してる人に、はい、お上手ですねっていう京都の人みたいな話ですね。
まさしくそうです。そこのお上手、ね、はい、ですねがいろんな多義的な、
はい
はい、なかなかその中に本当に純粋にお上手ですねって言ってる方は極めて少ないですもんね。
あ、でそのね、
はい、
だからいいねにも複雑なニュアンスがある中で、ええ、直球で批判してる人と出会うとすごく辛いよね。
いや、そうですよ。そのでも分かりやすいで分かりやすいんですよ。あ、はい、あ、こういう意味に取る人がいるんだとか。でもね、 SNS が可視化してるのは、あ、人間ってこんなにいろんな意味で、
うん、
あの一つの話をエピソードを喋ったとしても、
うん、
え、こんな意味で取りようないのにっていう風に取る方もいるんで。
あ、なるほど、はい、それの意味では視野が広がりますよね。
面白いですね、うん、ただだからそれを、あ、そういうもんやって思ったらいいんですけど、そこを気にしすぎると自分の行動も制約されるんで、私は全然気にしないようにしてて、
はい、
で、あのこういう KBS でラジオやってる分には、
はい、
極めてその何でしょうね、あんまアンチとかも現れないんですよ。ちょうどいい塩梅の有名性というか、
はい、
幸せでいられる。
あ、なるほど、それは、まあ、あんまり世間に届きすぎるのはまあ難しいよね。
そうなんですよ。だから私は KBS 京都よりも大きい媒体に出るべきやないというのを主張してるんですよ。
あ、
幸せでいられるんですよ、
はい、
リスナーと飲み会してもチヤホヤしてもらえるし、
はい、
そこまでそんな批判的な、うん、あのメッセージも届かないし、
あ、 マスを相手にすると確かに辛いかもしれないですね。
そうなんですよ、
いろんな人がいてね、
いろんな人がいて、はい、今なんてテレビとか出る方がリスクの方が大きい時代だと思いますね。
あ、
コメンテーターで出たりとかしたらそれを切り取られて、はい、例えば政治的なニュースであればそれが切り取られてこう拡散されて、
はい、
また反対の考えを持ってる人にボロクソ言われて、
あ、
そういうとこに容易に自分からたどり着けるっていうのは、
そうか、また多分ね、
はい、
その反対の意見もちょっと変なところから、あるいは意外なところからの反論でも、その意外性が面白くって、その反論にいいねがどんどん集まるかもしれないわけでしょ、
そうですそうです、
はい、
うん、だからそこが、はい、本当に意図しない感じで自分の喋ったことが広がったりとか、
はい、
批判にさらされたりするんで、
うん、でも KBS ぐらいがちょうどいいとおっしゃられた、はい、その KBS にとってはちょっと切ない話ですよね。
でもね、そこをもっと押し出していたいと思いますよ、ちょうどいいこの KBS の、
はい、
例えば井上先生がこの今夜の放送で2026年に言ってはいけないようなことを仮に言ったとしても、
は
い、きっと何も起こらないです。
それってラジオ局としてどうなんだろうという気がしなくもないんですけども、
日文系のセンター長引きずり下ろされたりとか、
はいはい、
そんなことを放送で言っていいのかとか、決してネットニュースにもなりませんし、安心して今夜は。
そうなんですか、はい、なんか喜んでいいのか悲しんでいいのかわからない状況ですけど、
私はそれを逆にもう言論の自由の最後の砦やと、何を言ってもいい空間がまだ京都には残されてまして、
うん、
はい、
でもそれって何を言っても届かない空間かもしれないよね。
届いてるはずで、
はい、
リテラシーの高い方が聞いてらっしゃって、
はい
はい、多くはそうかなと。
割とじゃあ変なことを言っても前向きに受け止めてくださるんでしょうか。
そうですそうです。でその意味というか行間をちゃんと読み取って、
はい
はい、そのもう文字通り字義通り受け取るっていう人はいないと思うんで、
はい、まあ京都の方が多いことでしょうかね。
そうですそうです、
はい、
メールをいただいております、
はい、
ラジオネームイービル社長さんからいただきました。兵庫県の女性の方です、はい、墨田先生そして井上翔一先生こんばんは。
はい、こんばんは。
私がハマグリ御門の編で井上先生のお話を初めて聞いたのはアントニオ猪木追悼会でした。
はい、
猪木さん亡くなられたのが2022年の10月やったので、おそらく3年半ぶりぐらいのご出演になるんですけれども、うん、
はい、
またメール戻りますが、お声や話し方に聞き覚えがあると思い井上先生のことを調べたら、おはようコール ABC にコメンテーターとして出ておられた井上先生と同一人物と知ってびっくりしました。
はい、
おはようコールでは知的な雰囲気でユーモアのあることをさらりとお話しされる方だと思っていましたが、ハマグリ御門の編でもプロレスに造形が深く知的で優しい語り口なのに話の内容がマニアックで面白く、アントニオ猪木追悼会以来井上先生の出演をずっと心待ちにしていました。
ありがとうございます。
でもこの書き方は井上先生がプロレス文化研究会でずっと問題にされている知的なはずなのにプロレスも見るのかっていうような、
はい、
なんか立花隆さん的な昔、
はい、
ね、そのノンフィクションの賞の選評でプロレスを好きな人は知性と理性と品性でしたっけ、
はい、
知性と理性と品性この3つが同時に欠如してる、
はい、
そういう人しか楽しめないジャンルやと、
はい、まあ、それは立花隆さん、まあ、今話題の立花隆さんではなく、は
い、N 国じゃなくてね、
はい、ノンフィクション作家の立花隆さんなんですが、まあでもどう言うたらいいのかな、人には、
はい、
仮にそれが愚かな部分であってもね、はい、なんか愚かな何かに惹かれてしまうっていうのは人間の性でもあってね、
はい、
そこから目を背けられるのはノンフィクションの作家さんとしてどうなんかなというふうには私は思っていました、はい、
でも未だにプロレス文化研究会で、
はい、
立花隆さんが言ったその知性と理性と品性が欠ける人がプロレスを楽しむっていうことを未だに議論なさっているのがすごいですよね。30年以上経って、
まあ、
岡村先生も
よほど身に心に応えたんでしょうね。はい、
私もこの前プロ文献やってらっしゃったじゃないですか、
はい、
行きたかったんですけど そのやはりね、私まだ娘が小学校2年生で、
はい、
小学校2年生の娘を持つ親として学校がお休みの土曜日の昼にプロレス文化研究会に行ってくるわっていうのがなかなか言いにくくて、娘がいまだいまだねごっこ遊びしてとか言ってくるんですけど、
はい、
そこを振り切ってあのプロレスの話してくるわっていうのが言えなくて、今回もちょっと、ね、
大事な弁護士の集いがあるんなら言いやすい。
まだそれは言えます。
プロレスを語り合いに行くんだっていうの言いにくい
みんなしかも、はい、ね、一定の年齢層の、
はい、
結構ね年齢層高い人らが集まってですね、
はい、
力道山の頃からプロレス見てらっしゃる方とか、
はい、
私がプジジと呼んでいる、
はい、
そういう方が集まる中にやっぱ8歳の娘を振り切っていくにはちょっとはばかられると言いますか。
私はね、はい、いわゆるアニメが好きだった時代があってね。
あ、そうですか。
はい、ヤマトもガンダムも、
ええ、
大体見通してきたんですよ、
はい、ええ、
マクロスも見たかな、で聖戦士ダンバインっていうのが始まった時に、神さんにね、
はい、
どこそこへ一緒に行かないかって言われた時に、
はい、
いやダンバインが始まるんだと言ってしまって
奥様に、
はい、その頃はまだテレビに録画機能とかがなかったのでねあなたは何のために結婚したんだというふうに問いただされたことがありました。
ありましたか、
はい、
同じような状況ですね。私もだからその当時の井上先生と、
はい
はい、その時は井上先生はじゃあ奥様と出かけられた。その時はさすがに、
まあさすがに出かける雰囲気ではなくなってるし、
ええ、
かといってダンバインを平然と眺められる雰囲気でもないので
、はい、
気まずい
ままに、
はい
はい、あでもそういう、はい、アニメ好きな人もそうやしプロレス好きな人もだからそういう家庭を持つとそういう悩みはやっぱありますよね。あ
それはやっぱりね、家族と分かち合うことが大事ですし、う
ん、
はい、まあ辛いとこですよね
辛いとこであるんですけれども、はい、イビル社長のメールに戻りますけれども、
はい、
プロレスの話も聞きたいですが今日は人間の幸福について井上先生からどんなお話が聞けるのか楽しみにしております、
はい、
というのも先週井上先生がゲストにお越しいただけるということで私が少し前に井上先生とハピネス財団という財団の京都ハピネス賞を受賞式で井上先生も出られてて私も出ておりましてその時に井上先生のそのハピネス幸福についてのスピーチが、
はい、
お酒飲んでらっしゃったと思うんですけど、
はい、
顔真っ赤にして、
はい、
壇上上がられてなんかフラフラっと壇上上がられて、
はい、
話されたスピーチがとても面白くて
ありがとうございます。
で、すぐに井上先生のところに行って、
はい、
ラジオでもその話をしてくださいと。
あ、分かりました、
はい、幸福についてというのがすごい、うん、なんかもううなずける50今年50なんですけど、
はい、
で井上先生おっしゃってる意味がすごい分かって、
は
い、
あそうですか、ありがとうございます、はい、あれはね、
はい、
どう言ったらいいんだろう、国民ごとの日本人は幸せかどうか、
はい、幸福度の調査ありますよね。
幸福を調べるランキングがあるじゃないですか。
いつもブータンが1位なんですよね。
いやこの頃どうもブータンは下がってるらしい。
ブータン下がってるんですか。
はい、それは歴史とともに変わるんだと思うんだけれども、概して日本は低いんですよ。
あって言いますよね、うん、はい、
でもねそんなの数字で測れるのかなっていう疑問がまず
幸福を、
はい、でそっから、逆算して思ったんだけど、はい、あなたは幸せですかと言われて、
はい、
幸せですと、答えない人が多いんだけど、
ええ、
それは本当に正直に言ってるのか、
はい、
怪しいじゃないですか、で私も
隅
田さんも同じ中学、
はい、
同じ高校に、
そうです、男子校でね、
男子校に通ってるわけです、
はい、
で多分男子校に限らず、
はい、
どこの中学高校でも一緒だと思う、
はい、
期末試験とか中間試験があるじゃないですか、準備がそろそろ始まるいう時に、
は
い、
中間テスト期末テスト、はい、
はい、クラスメート同士で準備の進み具合とか話題に上ることあるじゃないですか、
はいはい、 ちょっと探り合って
探り合うじゃないですか、はい、であの時にかなり事前に用意してる生徒でも、はい、全然できひんふりするじゃない
言いますよね、はい、マラソン大会でもありますもんね、なんか一緒に走ろうなとか言うててね、
はいはいはい、はい、あそういうことです、で稀にそういう事情がピンとこない、はい、帰国子女の方が、まあ、男子校だから子女はいないんだけど、はい
そうですね、
帰国の方が、はい、あの人の数学なら80点ぐらい取れるよみたいなことを正直に言ってしまって、はい、クラスから白い目で眺められる、ということがありうるじゃないですか。
ありえます、はい、
でつまり自分を前向きに語るのは良くないという、うん、なんか我々の出る杭は打たれるという、あれがね、はい、発言を、低くさしてしまっていて、
その幸福度調査に関しても
幸福度調査に関しても、あんまり幸せやと言わん方がいいんじゃないかという配慮が働きすぎてるんじゃないかというのが、はい、まあ私の思いなんです。
そこまでの真意を、はい、これ反映されないですもんね、幸福度調査きっと
アンケートには出てこないですよ。
内心はね、
内心は、
はい、
だって例えば大相撲でね、はい、なんかこの力士優勝しそうだという力士がいるとするじゃない、はい、でインタビューが、はい、インタビューの時に、はい、そろそろ優勝が射程圏に入ってきましたね、はいと言われた力士が、私の今場所は私のものですとなかなか言わないでしょ。
言うのはプロレスラーぐらいですもんね、
まあ、ボクシングとかね、そのだけの日本の伝統的な大相撲では、一番一番精進ですとか
言いますね、
言いますじゃない、はい、あれ心の中では多分俺絶対俺がとか思っててもね、
思ってます、はい
はい、それはやっぱりなんていうか阪神タイガースでも、24年でしたっけ、岡田さんが監督の
23年か
23年でしたっけ、はいはい、監督の時に、優勝とよう言わずに
言わなかったですね、ずっとね、
あれと言い続け
あれって言い続けました。
で優勝すると口走った瞬間優勝が遠のいてしまうかもしれないという怯えのようなものがあったんじゃないでしょうか、
岡田さんには、
岡田さんには、はい、でそれは決して岡田さん一人のことではなく、はい、大相撲にもあるだろうし、我が民族に何かあるんじゃないかな、はい、どうです。
いやそれは本当に、はい、幸福度のとで、はい、幸福度が高いとされている国は、はい、もしかしたら、はい、あなたは幸福ですかって聞かれて幸福ですと答えないといけない、公権力に聞かれたら、はい、そう答えざるを得ない国である可能性もあるわけで、
あ確かにね、
そう考えたら、はい、幸福まあまあお幸福やなと思いながら、いやあんまり調子ようないなっていう人が多い国の方が実は幸福で、
そうかもしれへん、これこそ言っていいのかどうか分からへんけど、
言ってください、大丈夫です。
北朝鮮のアンケートで不幸せやと答えたらどんなになるか分からへんよね。
北朝鮮で幸福度調査やってるかどうか分かんないですけど、やったら多分ね、ちゃんとやったら高いはずなんですきっと。
あ絶対
そこはね、
不幸せって言うたら何が起こるか分からへんもんね、
う
ん、
中国もそうやと思うんですよきっと、うん、高いと思うんですよね、はい、だからそういう国家体制とも関連してると思うんで、
あ本当やね、
やっぱ表現の自由、内心の自由、はい、それをまた、ね、表に出してもいい国はきっと逆に幸福度が、文句言うていい国っていうことですもんね、
うん
きっと、
うん、はい、まあその点のアンケートやったら私たちだって、私たちは何言うてもええようなもんやけれども、なんで控えめになるんだろうねでも
そうです、はい、だからそこがもしかしたら、はい、国民性が変わってんのは、はい、幸福でもないのに幸福なのをことさらにアピールするのが SNS の世界なんですよね。Facebook でこのきらびやかな生活をしてるような、こんな美味しい店行きました、高いワイン飲みました、友達とどこどこ行きました、
そういう自慢をし合ってる媒体なんです、
し合ってる媒体なんですよ。でもそれを見ると、そのそういうことをこう公にして、それで反応、そういいねを押してもらって完結する幸福っていうのは不幸だと僕は思うので、うん、この人はあんまり幸せじゃないやろうなとか思うんですよね、うん、お金は確かに持ってるやろうと、
はい、
うん、でもその例えばいい車乗ってるのを まあ、こうまたアピールして。
わかります、わかります、ええ、あのお金持っているというだけで自分で満足できず に誰かへ訴えたくなる。
そうなんですよね。
きっとどっかで不幸なんだろうなと感じてしまうわけですね、ええ
、感じてしまう人だったりとか、あるいはこんな仕事をしてますみたいな、自分は重要な仕事をしていますということをこう対外的にアピールして反応を待つ人もいるんですよね。
なんかそういう隅田さんのような気持ちを抱かれてしまうのが辛いから、あのあんまり幸せアピールをしない人もいるということじゃないでしょうか。
そうです。こういうあの、はい、井上先生が僕らみたいなうがった見方をする、はい、人の目線を気にして言わない人もいるやろうし、
はい、あのね、これ私なんでこんなことを考え出したかというとね、はい、あの2004年に、はい、ブラジルへ行ったことがあって、ええ、3ヶ月ほど、はい、リオデジャネイロの街で暮らしたんですよ、は
い、で3ヶ月もですか。
3ヶ月です、はい、あのリオデジャネイロ州立大学で授業を持ったんですよ、はい、
授業
を
なさったんですか、
はい、でその時にね、私を招いてくれた先生が、ええ、確か文学部長に私のことを紹介しに行かはった、はい、私を連れて、ええ、でその時に私のことを説明し始めるんですよ、ええ、この人はあの、まあ、建築の勉強をしている人だ、はい、だけどそれにとどまらず本もたくさん書いている、はい、その本はよく読まれている、ええ、日本では大変よく知られた作家でもあるというふうに言い出さはったんで、で私はもっと落ち着いて、おいおいやめてくれと、もうええ加減にしてくれと、はい、思い出したんで、その文学部長が私の方に目を向けて、はい、英語のやり取りやったんだけど、はい、あのあなたはそんなに有名な方なんですかと尋ねはるもんで、いや私はとんでもありませんと答えて、その時は文学部長は、あなたはとっても謙虚な方なんですね、 You are modest というふうに、
はい、
でその場それで収まったんだけど、はい、その後私を招いてくださった先生が、帰り道、私に怒り出さはったんですよ。
怒り出した
。なんで自分は有名だと言ってくれないんだと、
はいはい、
まず自分の私のメンツが壊れる。
有名な人を連れてきてんやと、はい、自分は
そう自慢したいのに、はい、そのメンツが壊れる、で大体日本人はああいう時に謙虚に振る舞えば許されると思ってる、それはあのブラジルでは通用しない。たまたま今日の文学部長は謙虚で受け止めたけれども、卑怯だと思われることがある。そこまで言われたので、はい、私はじゃあブラジルの方なら、はい、ああいう場合にどんなふうに答えたらいいんですか、
気になりますね、
聞いたら、はい、あの私が井上さんなら、私は大変日本でよく知られています。日本では、はい、谷崎、川端、三島、井上と並び称されています。そのぐらいに答えていいんだと。つまり隅田さんが文豪だとおっしゃるのと同じようにアピールする、
アピールするべきやと。
それがまああのブラジル人たちの社交だと言われる。
社交、ああ、もう全く違うわけですよね。
そこだけを聞くとね、
そこだけを聞くと、
はい、で卑怯だというニュアンスが分からなかったんだけれども、ある時はたと気がついたのは、はい、その中間試験や期末試験の時に、はい、
学生時代
かなり仲のいい友達に対しても、いや全然予習できてへんやと
言いますよね。
でこれこのね、言い方の底に仲のいい友達をも油断さして、少しでも自分が上へのし上がろうという
出し抜いてやろうと、
さもしい根性が一切ないかと言われたら、まあ、あるかもしれへんなと、でそこをまあ彼らは卑怯だと、
あその時に気づいたわけです、このそういうところが、
その後でね、はい、その中間試験期末試験のことに思い立って。
だからそうですよね、ほんまにその幸せですか、幸せですというこのやり取りからは、
はい、
うん、その本心は計り知れないので、
うん、
でもその井上先生がそのハピネス財団のスピーチでもおっしゃってた、その昔は若い頃は人の幸せがあまり好きじゃなかったっておっしゃってたじゃないですか。
それはね、とりわけね、 まあ自分と同年代の男子が、
はい、
まああまりモテそうでもない男子が女子を射止めたと聞くと、別にその大してその女子に興味がなくても、やっぱり腹が立ちました
そう、あのもう誰もがね、はい、若い頃は同じ思いやと思いますけどね。
で今はね、
はい、
若い男の子が彼女ができましたと言ってるのを見たら、はい、よかったねとも うおじいさんですから、心の底から思えます。
思えますよね、はい、その恋愛だけじゃなくて、
はい、
その今は全然知らん高校生、
はい、
うちの今の事務所の近くに清華高校あるんですけど、
はい、
その高校生が楽しそうに歩いてるのを見てもなんか微笑ましく、
ああそうですよね、
なりますよね。なんか年を重ねると、
う
ん、
まあそうだから老齢化してしまってるいうことなんかもしれんけど、うん、若い人の幸せそうな気分っていうのはなんとなく周りのおじいさんおばあさんになんか伝染するんじゃないですか。
そうですよね、若い時、はい、同年代の人がだから楽しそうにしてるのを見て、
はい、
それを見て楽しいとか思ったこともなかったと思うんですけど、
だから若い時ならなんかマウントを取り合うような気分になるんかもしれへんね、うん、
でも今ってなんかそうですよね、なんか高校生が、はい、若い人がなんか楽しそうにしてるのは、
はい、
いや私もやっぱ50になって老いなのかもしれないけれども、うん、
はい、
うん、
マラソンのね、
はい、
駅伝とかで走ってるのを、
はい、
沿道から本当に心を込めて拍手してるおじいちゃん、おばあちゃんはやっぱりなんか若い人から幸せのエキスをもらってるんじゃないでしょうか。
そう考えたら僕ね、ま、そこの駅まではまだ達しないですよね。
そうですか。
そこの駅まだ達しなくて、
はい、
だから京都マラソンを見てとかで、
はい、
私左京区に住んでるんで、
はい、
その日一日本当にもう身動き取れないんですよね。
あ、そういう不幸せはあるかもしれない
、はい、でまあ、身動き取れなくて、はい、でまだ東一条の日本イタリア会館に事務所があった時とかに、
はい、
まさしくこの東一条通りがずっと、もう止められてたりするんですよね、
はい、
でもう見えてるんですよ、事務所のビルが、
はい、
見えてるのに何十分待たなあかん時とかに、うん、もういーってイライラってしてる時に、
うん、
で京都マラソンってその選手が、まあ、走ってる時にその招待選手が早いタイムで走ってる人が、うん、走ってるタイミングで止められるの分かるんですけど、うん、ゆっくりね、もう走ってんのか歩いてんのか分からない人のが、こうね、通過する時も止められてて、
はい、
で僕はイラッとしてるのに、そのランナーもうランナーじゃなくてもう歩いてるかウォーカーなんですよ、
はい、
そのウォーカーがその沿道の人は全て自分を応援してると思って手振ってくることがあるんですよ、向こうから、
はい、
その時にもうめちゃくちゃ腹立つっていうのはまだ50ですけどその気持ちが、
私70やけど同じように腹立つような気するわ
そこはね、
はい、
そこはね、そこは僕がもしランナーちょっと遠慮しつつ、すんませんみたいな、ね、生活をこうちょっと支障をきたしてしまってるかもしれないですけどね、2回すんまへんみたいな顔をしたらですけど、こう手振られるとさすがにね、
でもまあマラソン大会を主催する当局にしたら、
はい、
招待選手も、
はい、
かろうじてついてるエントリーの方も等しく、
は
い、扱われるべきだという思いはお持ちなんじゃないでしょうか。
そうでしょうね、はい、そこを冷たく扱ったらやっぱり、はい、京都市ひどいってなりますもんね、さすがに。
でもなんか配慮のしようってないのかな。
あ、だからその本当に、はい、こう西から東、東から西へ行く人をこうね、うん、なんかこう交代して絶対選手を止めないようにこう通過させたりするんですよ、
うん、
でもそれも本当に招待選手の1位に争っている人が2時間何分台とかで記録を争っているんだらいいんですけど、ほんでほぼ歩いてる人のタイムをたとえ5秒止めたとしても僕はさほど変わらないと思うんですよね、
うんうん、
でもそこもすごい気を使ってるから、そこは別にこの区別をしてもいいかなと思うんですけど、多少待ってもらったりとかね。
そうか、
ええ、
タイムで分けるわけやね、
タイムで、そこはね、
うんうん、
とも思うんですけれども、
まあ、タイムを競ってると思えへんような人たちに関してはなんか配慮のしようがあるかもしれませんね
ただね、この番組のスポンサーは京都マラソンをすごい応援してくださって、私も心の中では、はい、応援をしておりますので、
はい、
はい、
はい、あの一緒になるかどうか分かりませんが、はい、私佐賀、京都の佐賀で育った、
そうですよね、はい、
観光地なんですよ、はい、でもう1970年代には、もう大勢観光客がやってきてました、で外国の人はもう全然いません、
はい、
ほとんど日本人です、
ええ、
だけど、まあ、迷惑いっぱいかけるわけです、観光客は、まあ、
そうですね、うん、
空き缶ほかしていくとか、はい、たこ焼きの船捨てていくとか、まあ、汚していくんですよね、はい、で、あの観光業とは関係ない普通のうち一般サラリーマン家庭の人たちはみんな腹を立てていたんですよ、でうちも腹を立てるべき、はい、あのまあ、家だったんです、
はい、
ところがね70年代以降目に見えてあの若い女の人の佐賀歩きが増えたんですよ、
増えて、
で私ちょうどその頃高校生になりたての、男子校の高校生になりたてのこの私に、はい、この私にいろいろ道を尋ねはるんですよ
若い女性が
、はい、祇王寺はどう行ったらいいんやとか、エンリアンに行きたいんやとか言わはんやん、
はい、
でまああのあ好みやなと思う方に声をかけられたら、はい、あのやや嘘をついて、あ帰り道やからご案内しますみたいなこれがあの私の男子受験校時代のささやかのオアシスやったんです、で近所の人同士のね、はい、ほんまに観光客には迷惑ないやなあいう会話に一応、そうやねっていうふりはするんだけど
言いながら心の
片隅にいや僕にとってのオアシスだっていう部分を確保してたので、はい、
もう男子校の時は本当にもう小学校の時はまあね、はい、あの当然こう男子女子いてそっからもうほぼ喋らない期間が続きましたもんね、もう高2ぐらいまではほぼ女子と喋らんような、
はい、
その時にやっぱり井上先生みたいにそのねあの観光客の女性と、
はい、
若いちょっと年上の女性と喋る機会があるっていうのはそらね分かります、はい、お気持ち、
うん、あの頃その流行歌でね、
はい、
あの京都を一人旅する女の人は、
ええ、
だいたい失恋してるっていう京都五条とか、
あの
渚優子か、
はい、
京都大原三千恋にやつれた女が一人みたいな歌が多かったので、いや私もね、さ心のどっかに地元の青年として、
はい、旅先で偶然出会った
高校生とあわよくばみたいな、あのあわよくばはありえないんだけど、頭の中の妄想にはあったような気がします。
墨田隆平のはまぐり御門の編、令和8年3月18日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。